今朝のお説教の題は風通しの良い人々です。風通しが良いという言葉があります。文字通りそれは新鮮な風が常に吹き抜けているような様子を表します。もう一つ、意思の疎通、情報の共有がうまくいっている様子を表す言葉でもあります。例えば会社や会議などで自由に意見を言い合える環境、そのような場合、風通しの良い社風とか風通しの良い会議ということができます。神様と私たちとの関係もそのようであれば良いと思います。神様には何でもお話しすることができる。神様のお気持ち、お心を理解させていただいて、喜んで実行させていただく。神様と私たちとの間にわだかまりがない、風通しの良い関係がそれです。そのためには毎日神様から新鮮な風を受けて行かなければなりません。聖書では風のことを聖霊と表します。キリスト教信仰者として有名なゲーテは、信仰者としてこのまさに風通しの良い生き方を次のように表しました。気持ちの良い生活を送ろうと思ったら、済んだことをくよくよせぬこと、めったに腹を立てぬこと、いつも現在を楽しむこと、とりわけ人を憎まぬこと、未来を神に任せること、たとえ何かを失っても生まれ変わったように振る舞え、毎日が何を欲するかを尋ねよ、毎日が何を欲するか、毎日が言ってくれる。自分の行為を喜べ、他の人がなすことを尊べ。ゲーテ、ケーク的より。もし私たちが日ごとに聖霊の神様をお迎えしていくならば、このような生き方に導かれていくのかもしれません。今朝は使徒行伝の2章の1節から4節を扱います。弟子たちはいよいよ聖霊の神様を豊かに受けます。一体弟子たちはどのようにしてこの聖霊の神様をお迎えしたのか、また聖霊の神様をお受けするということは一体どういうことなのか。それでは2章の1節と2節お読みします。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。五旬節の日が来て、五旬節というのはギリシャ語でペンテコステ、杉越の祭りから50日目を意味します。ユダヤ三大祭りの一つです。今の歴に合わせますと6月頃になるでしょうか。その気候の良さも相まって、 多くの人たちがこの祭りに全国から集ったと言われています。杉越の祭りから40日目にイエス様は天に上げられました。それから五旬節まで残りの10日間弟子たちは一つになって祈っていました。120名ほどの弟子たちが聖霊の神様を祈り求めます。彼らが祈り始めて10日目のこと、五旬節の日が来てと書かれています。この来てという言葉はギリシャ語では満ちてという意味があります。それは時が満ちる、木が熟すという意味を持っています。旧約聖書の予言がまさにその通りになったということです。ユダヤ人のそれぞれの祭りには意味があります。神様の救いのご計画を表しています。例えば三大祭りの一つの杉越の祭りはイエス様の十字架、全人類の身代わりの償いが予言されていました。実際イエス様はこの杉越の祭りの日に十字架でお亡くなりになりました。同じように五旬節も新しい時代の到来を予言していました。受け入れるものならば誰でも聖霊の神様が共にいてくださる、その人のうちに住んでくださる、力強い新しい時代の幕開けです。五旬節、ペンテコステの終わりの祭りの日にちょうど弟子たちはこの聖霊の神様を豊かに受けました。この予言の実現と、もう一つ弟子たちにもまさに木が熟していました。そのためにはまずイエス様が弟子たちを教え、聖霊の神様をお迎えする準備をなさいました。一つは復活されたイエス様ご自身を500人以上の人々に40日間さまざまな証拠を持ってお明かしされました。イエス・キリストが生きている証拠です。二つ目はイエス様こそが救い主であるということを旧約聖書から証明されました。三つ目、イエス様は弟子たちに使命をお与えになりました。全世界に出て行ってイエス様を証しするという働きです。さらにイエス様が天に上げられた後、弟子たちの内側にも木が熟してゆきます。一つは自分たちに力がないということを知ります。イエス様から使命をいただいたものの、それを行う力がない、技術も情熱も信仰も愛も勇気も足りない、弟子たちは自分たちの弱さを自覚します。それだからこそ聖霊の神様を力強く祈り求めていきました。二つ目、 彼らは一人ではありませんでした。二階座敷で心を合わせて集まって聖霊の神様を願い求めることができました。そして三つ目、弟子たちの心の中にわだかまりがなくなっていました。神様と自分との間を遮るような罪はないだろうか、悔い改めに導かれます。そして互いにかつてあったわだかまりや優劣を競う心が捨てられてゆきました。許し合い、助け合い、励まし合いの中で聖霊の神様が思いのままに働かれてゆきます。まさに風通しの良い状態になっていました。この日弟子たちはついに聖霊の神様を豊かにお迎えします。それは一体どのようなことだったのでしょうか。使徒行伝の2章の3節を見てみます。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。舌のようなものとは言葉を表します。新しい言葉、新しい真理、新しい教え、新しい知恵。しかしそれらは実は世の初めからあった神様のお言葉です。ただしこの世のものとは違っていたということにおいて新しい言葉でした。炎のように分かれて現れ、聖書の中で炎はしばしば神様が人に使命を委ねるときに用いられます。モーセが神様からその働きを任せられたとき、燃える芝が用いられました。炎とは神様からの使命の委託を表します。聖霊の神様はそこにいた人々に使命をお与えになりました。それは新しい言葉、新しい考え、天国の思い、真理であられるイエス様を多くの人々に伝えるという使命です。では2章の4節を読みします。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。聖霊の神様は弟子たちにいろいろな外国の言葉を語らせました。これは神様の救いがすべての人、世界中の人々に開かれているということを表します。私たちの教会セブンスデーアドベンティストの特徴の一つは世界宣教、世界伝道にあります。その使命は個人から始まって全世界へ、全宇宙へと向けられています。聖霊の神様をお迎えするとはそういうことです。新しい言葉、新しい考え、天国の思い、真理そのものであられるイエス様を全世界へ述べ伝えるべき、その使命をお受けするということです。では弟子たちが外国の言葉を使って 具体的には一体どのようなことを語っていたのでしょうか。その内容ですけれども、使徒行伝の2章の11節見てみたいと思います。ある人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとは。その日語られたのは神様の大きな働きでした。ではそれは一体何でしょう。おそらくそれはイエス様のことです。ヨハネによる福音書20章の31節にはこのように書かれています。しかしこれらのことを書いたのは、あなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためであり、またそう信じてイエスの名によって命を得るためである。ヨハネ20の31。それまでの人々は偶像を拝んで救いに入ろうとしていました。もしくは自分の力で律法を守って救いに入ろうとしていました。ところがそれらとは全く違う新しい知らせがその日語られたのです。しかしそれはかねてから与えられていましたが、聞く人々にとっては新しいメッセージ、グッドニュースでした。一言で言うならば、それは身代わりの償いです。もし私が高速道路でスピード違反を犯したら、誰が罰金を払うかといえば私です。誰も代わりに罰金を払ってくれる人はいません。自分が犯した罪は自分で償う、これが社会のルールです。そして多くの宗教もそうです。自分の犯した罪は自分で償う。ところがその日、人々は新しいメッセージを聞きました。自分で犯した罪を神様が身代わりに償ってくださる。この身代わりの償いを難しい言葉では贖いと言います。聖書にはこのように書かれています。ヨハネ第一の手紙2章の2節、この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく全世界の罪を償う生贄です。この身代わりの償いによって、それを受け入れる者には永遠の命が与えられます。私たちは聖霊の神様のお力によって新しい生き方を歩み始めることができます。この与えられている永遠の命が将来完全な形で回復される時が来る。それがイエス様がもう一度お越しくださる時、御再臨の時です。このメッセージを弟子たちは自ら受け入れ、そして外国の言葉で伝え始めていったのだと思います。エペソ人への手紙1章の13節には、聖霊を受けたことについての証拠が 語られています。エペソ 1-13、 あなた方もまたキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、また彼を信じた結果、約束された聖霊の証印を押されたのである。イエス・キリストによる救いを聞いて受け入れ、それを誰かに伝えていこうとするとき、それはまさに聖霊の神様が私たちに注がれている証拠なのだというのです。私たちはもはや異言を語ることに証拠を求める必要はありません。また気分の高揚をもって聖霊の存在を確かめる必要はありません。イエス・キリストの救いを受け入れ、そしてそれを誰かに伝えていこうと思うとき、そこに聖霊の神様は豊かに注がれているのです。それが証拠です。さらに神様から与えられたこの言葉についてもう少し踏み込んでいきたいと思います。旧約聖書のイザヤ書50章の4節、主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。聖霊が与えられた人には新しい言葉が朝ごとに与えられます。そしてその言葉は疲れた人を励まします。以前私が別の教会で幼稚園の園長をさせていただいていた時、そこに本当に真面目でまっすぐな方が共に働いておられました。幼稚園のために身を粉にしてお働きくださる素晴らしい方でした。ある日敬老の日のプログラムで、園児のおじいさまおばあさまをお迎えします。最後に記念撮影をする時でした。あの真面目な方がカメラマンでした。おじいさまおばあさま、中には耳のご不自由な方もいらっしゃいます。なかなか良い具合に並んでくれません。あの真面目なお方はつい少し強い口調になってしまいました。私はおじいさまおばあさまが気を悪くしてしまったかもしれない、少し心配になりました。一言注意しておいた方が良いだろうか、来年もあることだし。しかし一生懸命働いているこの方がそれを言われたらがっかりするかもしれない。神様にそのことについてお祈りをしていた時、コンコン、なんとその方が園長室にやってきました。別件の用事を済まされて退出しようとされていた時、私はその方に思わず、ちょっとなんて言っていいのかわからないまま呼び止めてしまいました。すると私の口から信じられない言葉が出てきました。写真の撮影、本当に お疲れ様でした。するとその方はさっと顔色を変えて、今日は本当に申し訳ありませんでしたと深々と頭を下げられたのです。この方とはずっと仲良しで、信仰の友として信頼関係を持つことができました。聖霊の神様は私たちに朝ごとに新しい言葉を与えてくださいます。それは昔から語られていましたが、世の人々にとっては新しい言葉、イエス様による救いです。私たちはその言葉を一人でも多くの人々に伝えていきたいと思います。そしてその新しい言葉は疲れた人を励まします。私たちは朝ごとにこのお言葉をいただいて聞き従うことができるようになれば、風通しの良いものへと変えられていくのではないでしょうか。最後にこの神様から与えられている御言葉、新しい言葉、励ましの言葉についてコーリー・テン・ブーンという方のお話をさせていただきます。彼女はナチスの強制収容所から生還された人たちの一人です。彼女の著書「なんという愛」という本の中に次のようなお話が載っていました。彼女が訪問した刑務所の中で最もひどいところがアフリカにありました。建物は小さく汚く、多くの囚人が建物の中で眠ることができません。大雨が降れば泥のプールの中で過ごさなければなりませんでした。暗闇のようなその刑務所で最も暗いのが人々の表情でした。彼女は囚人たちに語るべきメッセージを神様に祈り求めながら語り出しました。神様、この非常に困難な場所で生きている人々の助けになるメッセージをお与えください。神様からのお答えは、御霊の実、聖霊の実は何ですかでした。それは聖書に書かれています。愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制。その中で喜びについて語りなさい。彼女は心の中で祈ります。神様、この悲惨な場所で生活している人たちにどうやって喜びについて語るのですか。神様からのお答えは、私の聖霊はここに、この場所にいる。あなたがどこにいようと、御霊の実、聖霊の実を手にすることはできます。彼女は思い出しました。自分が強制収容所にいた時、最も絶望的な状況のただ中にあって、喜びを見出した時のことです。自分に力がない時に、イエス様の可能性に頼り信頼することのできる喜びが思い出されました。私に喜びが生み出すことができずとも、神様が喜びを与えることが おできになるのですね。彼女はたとえ困難な環境にいる時でも神様が喜びを与えてくださることを語り始めました。すると囚人たちの顔が次第に輝き始めます。イエス・キリストをあなたの救い主として、あなたの神として受け入れなさい。そうするならば神様はあなたに喜びを与えてくださいます。彼女は明確にはっきりとそのことを伝えました。多くの人たちが彼女の語ったメッセージを受け入れる準備ができました。しかしまだ準備のできていない人、そう願わない人たちもいました。彼らは暗闇と不幸の中にとどまっていました。彼女の語ったメッセージが彼らにとって全く新しい言葉だったからです。世の言葉とは明確に違っていたからです。そこで彼女は続けます。皆さん、この刑務所にいるのにそんな喜びなどあるはずがないとお考えなのはよくわかりますけれども、私はかつてここよりはるかにひどい牢獄にいました。ほとんどの人が飢えのために死ぬか残酷な方法で殺されました。けれどもイエス様は私たちと共におられました。聖霊が私たちの心に住んでくださり、私たちはたびたび大きな喜びに包まれました。この喜びはあなた方のためにもあるのです。そのためにはまず神様との平和、人との平和を手に入れなければなりません。あなたにはできます。神様に自分の罪を告白するならば、神様は真実で正しいお方ですから、あなたを許してくださいます。あなたの罪を取り除き、あなたの心を洗い清め、聖霊の神様で満たしてくださいます。喜びで満たしてくださいます。なぜなら喜びは御霊の実、聖霊の実だからです。こう語り終えてから天文女子はイエス・キリストを受け入れたいと思う人は手を挙げてくださいと言いました。するとすべての人が手を挙げていました。そこにいた看守たちも、彼女はすべての人が手を挙げているとき、大概はいつもそれをそのまま信じることはしませんでした。しかしこの時だけはすべての人の表情に真実さが認められました。彼女が次の場所に移動するために車に乗ろうとした時です。囚人たちと看守たちが全員道路までついてきて、車に乗り込もうとしている彼女を取り囲んで、彼女の理解できない言葉で何かを叫んでいます。彼女は一緒にいた宣教師に尋ねました。何と言ってるんですか。 こう叫んでいるんですよ。また来てください、おばあさん。また来て、イエス様のこと、もっと話してください。天文女子は、この本の中で、こう続けています。私は去らなければならなかったが、イエス様がここに留まり、聖霊が人々の心に満ちてくださっている。私たちの弱い手をイエス様の強い御手にお預けするとき、神様は私たちを失敗から守り、決して一人ぼっちにはなさらない。このことは真実である。今朝、神様は私たちにも、あの弟子たちのように、聖霊の神様を心にお与えくださいます。そして新しい言葉と使命をも与えてくださり、新しい言葉に生かしてくださいます。それをもって疲れた人を励まし、救いのメッセージをお伝えすることを願っておられるのです。主のお招きに応じていこうではありませんか。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。